どうも
ポ
ッドキャスト番組ラジオリです。毎週日曜配信中、40代おじさん修行中3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったこと話などをわきあいあいと話しています。石谷さやまです。
宮間です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、この間から続く、ラジオ中お笑いじゃんけん、
はい、
はい、ということで、2022年度、まあ、トリを詰めるのは私の方から、
はい、
伊佐山からご紹介したいと思います。
はい、
ご説明しておきますと、お笑いじゃんけんとは我々3人のメンバーがちょっと思わず笑っちゃう動画を紹介するっていうコーナーです。
はい、まあ、ね、言ってしまえばそれだけなんですけど。
はい。
はい、
まああのね、僕の方から、今年ご紹介するのは、まあ、ちょっとまあ、結構ね、いろいろ用意してきたんですけど、まあ、今年はちょっとね、まあ、静かなネタというか、
静かなネタ、
うん、ちょっとじっとね、じっくり見るような感じのちょっとネタが、うん、はい、ちょっと多いです。
はい、
ということで、まあ、まず1本目なんですけど、これはね、百聞一見にしかずというかね、ちょっとね、見てもらったらね、
はい、
あれ？なんか見たことあるぞみたいな、ね、
はい、
やつが出てくるので、
お
それをちょっと見てもらえばいいかなと。まず1本目。
はい。
はい。はい。ということで、見ていただきましたけど。あれ？
ガンダムの、ファーストガンダムの中盤とかによくあったけど、
はい、
空中で、
はい、
空中乾燥するやつですよね。コアブロック、コアファイターがコアブロックになって、
はい、
下半身と上半身がよく、劉邦生が生きてる時代によくトレーニングしてたやつだよね。
あれは実際のガンダムで、そういう合体するんだっけ、は
い、そうアニメの中でそういうシーンがあるんだけど。
上半身、下半身、真ん中みたいな。
そう。
これは、名古屋合成野郎さんというね、
うん、
超ハイクオリティな CG を、実写のように撮ってる人たちがいるんですけど、
はいはいはい、
でそれたちが作ったなんかちょっとおかしいぞみたいな感じの、
まあ確かにね、
CG やったやつで、僕はこれ見た時にすごい一人で大爆笑したんだけど、なんかこれの面白さが伝わらないかな。
でなんかもうどう評価してるかわからないから、まあ、うん、だからもうそうだね、
難しいよね。お笑いとして表なんか言おうとすると、うん、なんか最後に大一落ちあんのかなって思って待っちゃったから、割とほらその、うん、ネタバレってこともないけど、足合体して、
はいはい、
うやうややって、はい、で、はい、引っ張ってたから、はい、なんか最後あんのかなって思ったけど、
だからそうだね、うん、そのなんか微妙な感じをこのクオリティで無駄にやってるっていう説明があった方が面白かったけど、
あちょっと
何が来るんだろうと思って待ってて、
僕の前振りがちょっと少なかった
です、うん、そうです
ね。
すごい綺麗な映像です。
すごいこうハイクオリティのね、
うん、
CG で本当にガンダムがいそうな感じのね、あれを、ね、うん、面白くやってるっていう人たち、
笑ったっていうか、すごい
すごいと思った。分かりました。じゃあ次、
はい、
次はね、 CM です。
はい、
はい、CM ネタ、これトヨタの CM です。
新しいビッツの CM なんですけど、
おできた、
すっごいカーチェイス CM です。
いいじゃないか、
犯人がビッツで逃げるんです。
ちょっと待って、
あれまずいですか。
ビッツに乗ってるな犯人っていうのはやばいかもな、クレームとか。
そうですか、
ビッツはそういう犯罪を是認するのかみたいな正義をやたら振りかざす人多いでしょ最近。
ですよね。そしてついに悪党たちとの対決シーンです。
暴力はダメだよ。
救出シーンは音だけで表現します。
想像力をかきたてるね。
クライマックスは2人の素敵なシーンです。
いいね。
車の中で見つめ合う2人、そして感動的なハッピーエンドです。
引き込まれるね。ただ
なんか気になるとこありますかね。
惜しいな。
惜しい。
アングルが顔のアップばかりで、ビッツの上質なインテリアがほとんど見えないんだよね。
この状態でそこ見せますか。
何回言わせるんだ。 CM なんだから、映画作ってるんじゃないんだぞ。
つい調子に乗りました。上質なインテリアを中心的に見せながらハッピーエンドを迎える
という、
はい、
はい、
いかがでしたでしょうか。
まああるあるですよね。
あ、うん、まあ僕とか高さんはなんか仕事からなんか、うん、ああ分かるっていうところがあるよ、
すごく
気がしますけど、うん、
まあそうなのかなと思いつつも、でもこれあらゆる会社にとっていろんな意味であるあるだけどね。
うん、
まあ何かというと、これトヨタのビッツという車があって、はい、でその CM を作ってる人たち の、クライアントと制作者の会話を、CM 風にしてるっていう、はい、まあ、これをトヨタ自身が作ってるっていうのもちょっと面白いところなんですけど、で、あのね、クライアントからの、いろんな厳しい注文を、まあ、もともとは、ビッツを使ってね、いろいろ逃げていくヒーローをね、食おうと思ったら、最終的になんかすごいこう、安全になんか、走行する人たちになっちゃったっていう、ちょっと。
多分二人の関係はクライアントというよりは、まあ、プロデューサーと現場の人み
たいな。ああ、そうだね。
お客さんではないと思うけど、うん、まあ、うん。そうね。うん、いや、なんか実際、その、広告とか作るのも、うんうん、まああり得る話じゃない。それはそれこそ他の業界とかでもあるんだけど、どちらかというと仕事的にはその無理を言う方なんで、お客さんのっていうので、だからなんかこう笑って笑うよりは、
いやていうかこれも視点が両方いけて、うん、そういう無茶ぶりをしてくるお客や上司とか、うん、っていう指示をコロコロ変えるとか、うん、っていう無茶な人っていう言い方もあるんだけど、逆の見方するとさ、それぐらい分かった上で案持ってこいよっていうさ、この無能さっぷりっていう、うん、そう感じもあるわけよ、うん、どっちでも見れるなっていうところが秀逸、うん、つまりこの CM 自体はいろんな人が見るわけだから、うん、だからそちらの現場にいる方もすごい間抜けじゃん。だからそれも両方面白いなっていう。
まあこの CM 時代はすごいこう話題になって何年か前に作られたんですけど、うん、でこれあのまあもちろん日本トヨタが日本の会社だからね、うん、日本で作ってるわけなんだけど、これあの運転手が渡辺直美のバージョンもあって、
う
ん、これいくつかバージョンがあって、結構世界中でね、この、YouTube がバズって、うん、話題になったっていうような。トヨタの CM で、はい、結構良作と言われてるやつなんです
よ。そうですね。意外と全方位いけんだよね。
うん。
うん。
面白いやつなん
だ。面白い。うん。
というちょっと面白い CM でした。はい、で、続いて、
うん。
続いてなんですけど、これはね、次、毎年僕が、ネタ元で出している、フジテレビの、トンネルズが元々やっていた、なんだっけ。
はい。細かすぎて、
細かすぎてのネタ、
はい、
でその中から今年は俵山俊さんというね、
俵山俊
というスクールゾーンというお笑いコンビの人がいるんですけど、
うん、
そこのネタをいくつか、
はい、
友達からの電話で地元の重大ニュースを知らされる地元から一生出ない女。バイトの子を狙っている、この後すぐ潰れるイタリアン居酒屋の店長。ああ、お前も上がっていいよ。8時だけど10時に変わるキットは。
という、
はい、
どうですか。
面白いね。あれだよね、マキタスポーツと同じで、
うん、
ポイントだけを抑えてる感じの。
そういった趣味が人間観察らしくて、まあ、その人間のなんていうかこうね、
うん、
ふと現れる
そう
何かの瞬間。
そう、ああいいっすねこの人ね。俵山俊知らなかったです。
インスタでも言って、うん、なんかね、言ってたけど、なんか YouTube とかでも、なんか自分一人で観客全くいないのに、うん、そういう人間の一瞬モノマネみたいなやつをブワーッと上げてて、面白いですよね。
うん。面白い。
うん。面白かった、面白かった。で、驚いたんだけど、2021って、細かすぎて伝わらないモノマネ2021って、
うん
うん、皆さん終わってもまだやってんの？
このコーナーだけが単独で、特番になってて、毎年1年に1回だけやってて、 それがやっぱお笑い芸人のトリウモンみたいな感じになってて、
うんうん、
でいろいろ取り上げられてると、
うん、
あ、じゃあ新しいやつがまだあるの。俺だから皆さんが終わってからは古いやつをずっと見てるのかと思ってたけど、
ああでもまた新しいのやってて、でも今年もどっかでやると思うけどね、
う
ん、でこうさっきさタカさんの話でさ、
うん、
あと山下達郎さんが この番組を見てる。
そっちの高さ。私じゃない。はい、
あの、トンネルの高さ、はい。山下達郎さんがこの番組のファンですっていう話で、はい、その話のちょっと延長みたいなネタがあるんですけど、はい、ちょっとそれ見てもらっていいですか。
はい。
どこが歌い出しかわからない山下達郎のカウントの取り方。それじゃ、この盛り上がっていこう。
山下達郎本人のネタもやってるっていう、はい、うん、まあここまではちょこれは今年のちょっと細かすぎて
や
つです、
うん、ちなみにさ、
はい、
あの一つ気になってることがあって、
は
あ、スクロールバーが見えるんですけど、
はあ、
まだだいぶ序の口な感じ
あ、まあまあまあまあまあ、まあ、そこでちょっとでね、
うん、
でじゃあ続いて、
はい、
であの、うん、もう一人別の芸人というか、はい、YouTuber で、
はい、
でこれはね、はい、あの油粘土マンというね、
油粘土マン、
そう、
おう、
これ油、ね、完全な YouTuber のネタの人で、うん、すぐ終わるんですけど、これ、
はい、
よかったら見てください、
はい、
いやいや、いいよ気楽、私が出すから。
いや、でも部長、悪いですよ、私だって、ほら財布、持ってます。
なんだ君、それは
そうですね、やっぱ僕って最高ですよね。
どういう、どうですか、アップラネントも。
初見だったんですけど、
ああ、
うん、まあ、僕はちょっとなんかよくわからない感じの、
しょうもなネタっていう。
YouTuber がよくやってるよね。
YouTuber
。彼に限らず、著名な YouTuber もよくその、うん、こういう激チックにやったりするネタと同じかなっていう。
ああ、
うん、
普通
そうです、まあ、
いや、そう、
まあ、ちょっとこ申し訳ないんだけど、ちょっと演技のクオリティが低すぎて、そもそも入り口に立てない。
あ、そうですか、う
ん、なんていう、まあ、まあ、そうして YouTuber がやってるこういうなんかその一人芝居みたいなのは演技力はこんな感じになるんですよ、大概。
あ、
なんだけど、まあ、
そうっすか、あ、うん、僕があんまり YouTuber のお笑い慣れしてないから単純に笑っちゃったのかもしれない。
まあ YouTuber のお笑い慣れを別に俺そんなしてないかな、分かんないけど、してないとこ分かんないけど、まあ少なくともちょっと、まあ、これに関しては違うかな。
多分俺これで笑う人はこの人がもともと好きとか、
あ、
だからその YouTuber だったらそのファンで演技してて面白いっていうんだったら面白いと思うんだけど、はい、初見だと初めましてで笑うかって言われると普通
そうですね。じゃあ、いや、ちょっとさらっと次に、
はい、
次、あのアニメです、
はい、
アニメなんですけど、あの世の中で最近よく言われてる何かを表してるアニメです、まあ、詳しくはなんか言わないけど、とりあえず アニメという、はい、何が笑わしてるストーリーっていう、
うん、まあ磯山らしい。
そうだね、
これ大人気で、これあのシリーズもあるんですけど、これつい最近今度絵本化されるっていうことが決まったっていうようなやつです、うん、あと最後、ですね、あの格闘家の朝倉兄弟ってわかる、
ミクル、ミクルと
カイさん、
はい、
の朝倉海さんの YouTube チャンネル、これ知ってる人、もし有名だからもしか知ってるかも、高瀬の子知ってるか
も、見たことあるのかもしれないけど、
ちょっとね、これ見たら大体ね、ちょっと分かると思うんで、よかったらちょっと見てください
。今日はですね、あの今新宿歌舞伎町にいてるんですけど、皆さん見てください、このタバコの吸い殻、
はい、こういう、
はい、
朝倉海さんの動画なんですけど、
朝倉海さんが、オタクの格好をして街のタバコのポイ捨てる指定をしてる人に注意をするというドッキリ動画みたいなね、
そうい
う感じですね。そうそうそう、はい、
どうですか。
まあこういうのは好みによるんじゃないかなと思いますけど、
うん、
うん、まあ、スキブスキでいくと、まあ俺はあんまりちょっと違うんじゃない、僕はちょっと違うかなと思ってますけどね。
あ、そう
です、うん、
そうですね、
うん、
僕は結構なんか好きだ、ね、好きだったんだけどなんかね、
あの朝倉兄弟のなんかこういうドッキリ系でやるんだったら、うん、逆のやつの面白いけどね、うん、派手な成人式とかのやんちゃな人たちのところに煽りに行くみたいなやつがあるんだよ、うん、そっちの方が多分もともと朝倉兄弟ってそっちじゃん、
うんうんうん、
アウトサイダー出身でしょ、
うんうんうん、
だからどっちかっていうと、うん、今さらこう正義面されるとちゃんちゃらおかしいから、
あ、なるほど、
うん、どうせなんていうか悪いやつらなんだから悪いやつら側の話をした方が多分面白いっていうか、かなって俺は個人的には好みで言うとね、
お兄ちゃんの方はね、うん、結構やんちゃしてたから、うん、あれだけど、
まあ、いう感じかなっていう、ね、うん、
なんかこれを見るんだったら、うん、なんかまあこれがリアルなのかリアルじゃないのか分かんないけど、うん、こんなにスムーズにいくと思うんだよね、うん、ちょっと脱いでうがってみちゃうもんね、 YouTube のその仕込みなんじゃないのって、
あ、
それが本当にどうだか知らんよ、
あ、
なんだっけ、ラファエルとかが全部その自作自演でやってましたみたいなのも公開してるじゃないですか、うん、こういうようなネタを、だ別にこれをエンタメとしてやるのはいいと思うんだけど、うん、ノンフィクションですって思って見せられると違和感があるし、フィクションだと思って見るほど面白いとも思わない、だから難しいなっていう、
なるほどね、
そんな服脱いでさいきなり絡まれないとか、あ、ブチ切れてたらとりあえず絡んじゃうでしょ普通、もう頭にちょもう血が上ってて、血に頭上っててで連れてこうとしてたら、うん、脱いでいい体してるからいきなり塩らしくなって拾うっていうのとかに違和感を覚えちゃう、そう、本当のリアルがこうなのかもしれないけど、
うん、
うん、
そうね、
なんか その辺の違和感、うん、
まあ、内容そのものもあるんだけど、
うん、
まあ、そもそもこの手の企画自体がそもあんま好きじゃないっていうことかな俺はな、うん、まあ、リアルとかリアルじゃないっていう評価もあるけど、
うんうんうんうん、
まあ、これなんかすごいこうバズったらしくて、もうな多分1000万回とかわかんないけど、なんかすごい見られてるのかな、うん、でこの後のシリーズとかで、お兄ちゃんの方の朝倉未来氏と、あと、はい、元経連合のウリたちが一緒にタバコを注意しに行くやつとか、一緒にこの秋葉のお宅の格好をウリたちと一緒に行くやつとか、いろいろなんかシリーズがなんかあるんだけど、
うん、
だからそんな好みやるかな、ね、
うん、じゃないかな。あとこれね、楽器の世界にもあるんですよ、演奏してみた動画を、いかにも演奏できなさそうな雰囲気で行って、街にあるステーションピアノとかでいきなり超絶技法をやるとか、
まあ、テレビとかでやって
るあるんだけど、俺割とちょっとそれがね結構ね全般的に嫌なんだよね、なんかこういういかにもいじめられキャラみたいなやつがいて、
うん、
なんかこうバカにされていて、それがなんかなんかスッとするみたいな、そのシナリオ自体が俺はそんなにこう好きじゃない、
スーパーマンじゃなくてスパイダーマンとかみたいな
だし、うん、
はい、
うん、まあそういうのはバズるってことは多分求められてるのかもしれないっていう意味では好みの問題だと思うんだけど、うん、なんか、うん、うん、そうだね
そうかいや、ウケるかなと思ったけど、
うん、
だからまあこんなもんかな、そうしたら、
うん
私からも以上ですが、
はい、
じゃあちょっと一通りね、見てもらったところで、
はい、
じゃあ今年は何が面白かったか、
いやもう元無用でいいんじゃないですか、
オードリーでオードリーでいいじゃないですか、
オードリーでいいんじゃないですか、満場一致じゃないですか、
オードリーか、そうか、田村山さんどうでした、
田村山さん、田村さん、いや、いいと思いますよ、すごい いいと思うんですけど、あれですね、なんか俺の中では荒引き団と同じ引き出しですね。これから見ようっていう、うん、完成されてるというよりは、
あ、
うん、あ、これこのクイーナー注目注目っていう。
うん、オードリーはまあ若干ちょっとあれだけどね、ドーピング入ってるよね。正直オードリーが出てくる前にもう爆笑してたから。
そう。
あ
の登場前のあのステージで、
ね、そのステージ、そのシチュエーション自体が、
うん、だから一応今回もだからオードリー全般的に私好きっていうことというよりも、うん、あの限定マ、ね、うん、漫才っていうのは、あれはねすごい企画だなっていう。
いいと思います。
なるほどね、わかりました。
うん、
ま
あ、ちなみに、はい、今ボディービルガラビが好きっていうのがあって、うんうん、筋肉芸人ばっかり見てるから、その意味では僕今オードリーの春日さんめちゃんこ大好きで追っかけてるんですけどね。
お
でもそれはもうカテゴリーとしてそっち側がもうなんていうの、もう筋肉ってなった瞬間にハハってもうなってるモードになっちゃってるから
ね。でも俺僕も筋肉芸人だけじゃなくて、うん、筋肉鍛えてる人動画と か、うん、なんか多いじゃない。
そう
見ちゃうんだよ、なんかついついね、自分がこうやってるとさ、なんかさ、あ、ここはこうやるのかみたいな。
うん、
あ、そうだね、そっちもあるんだけど、
それ
だけど、特に筋肉芸人が全般的にもう面白くなっちゃってるもん。
中山筋肉のところでさ、あの、全然鍛えないで、うん、ただただ筋肉のハウツーみたいなのを公園で喋ってるだけみたいな動画あったじゃん。
うん、
ああいうのも見ちゃう、結構。
見ちゃう見ちゃう。あの、うん、YouTube とかですごい、なんていうの、BGM 状態してるから、連続でバンバンバンバンバンバン流れてくるから、
あ、
うん、あの、そうそう、キッチンとかでもう、連続再生してる YouTube 端末があるんだよ。もうだからどんどんどんどん偏るじゃん、うん、YouTube でどんどん、
うん、
1回寄ると筋肉ばっかりだよ。
そういう意味ではちょっとあれだね、その、よくさ、うん、テレビでやってる検索ワードで出てくるワードを言い合うじゃないけど、
うん、
レコメンドされるものが何なのかってかなりもうパーソナライズされてるじゃん、うん、さっきの YouTube 今の話みたいに、うん、ちょっと恥ずかしいよね。
それある。
それをこう見せ合うとか。
それあるね。本棚問題みたいなね。
そうそうそうそう。
あるよ。で、YouTube とかやばいと思うよ。
でしょ？
うん。
そうだ、俺ずっと最近朝倉海のチャンネルばっかなんです
から。でもそうなんだよ。あの、結構割と YouTube ってでもタイトだよね。
うん、
あの、
うん、
長い時間っていうよりは、割と直近の状態に結構。
そうなんだよ。だから検索したやつが、ブワーっとね。だからもう、あの、直近で検索したワードとかが、に関連してる。
うん、
で埋め尽くされちゃうんだ
よ
ね。
だからあのよくあるけど、俺はもうそれがあるから絶対そういう状況ないようにしてるんだけど、あのお客さんとかとの打ち合わせの時とかに、うちの社員でもそうだし、お客さんの社員とかでも YouTube とかでサンプル流したりとかするときに、右側のプレイリストが汚れてるケースがあって、おーってなる、おーってなるよね。
それは分かる、
うん、あとは Google とかのキャプチャー送られてきたときに、ね、広告あうあうあれ今ふるさと納税だもんねみたいな、6月だしねみたいな、そういうのね、人とかいるよね。
まあ逆に困るのは、僕なんかほら、僕はほらいろんなクライアントとお仕事するから、
うん、
例えば僕あの一時期あの婚活系のサービスのサイトを作った時に、広告がするとなんか今婚活するならこの時期だみたいな広告がずっと流れてて、はたから見るとこの人すごい結婚したいのかみたいなさ、そういうように思われたみたいな。
そうそうそうそうそう、うん、その問題で広告は割とタイトに変わるから、逆にまあもういいかなと思ってもね、そんなのもう変わりつけて、でも YouTube の履歴はね結構恥ずかしいかもしれない。
うん、YouTube の履歴、Amazon で買ったもののリストとか、
あ、
うん、過去のやつはちょっと見せ合うのは恥ずかしいけど、ネタとしてはちょっと見せると面白いと思う。
確かにね。
今度じゃあそれやる。YouTube のレコメンドじゃんけんする。
本当はそれがそのファンザ的なものでやれるとより恥ずかしさもあるんだけど、
あ、
まあ YouTube とか Amazon とかでも全然いいと思う。
じゃあまあ一応あの聞いて、あのリスナーさんのねために言うと、まああの今度ねちょっとあのそっち側の方をちょっと今度は
違うやって
みようかなというね、うん、ちょっとね、ちょっとまあ期待しつつという感じで、うん、
なんで買ったのこれみたいなとかあると思うんだけど、なんで見たのみたいな、
うん、確かにね。あ、でもそれでいくともしかすると俺が一番セーフティーかもしれない、デジタライズ化されてない部分の方が大きいから。
ああ、なるほどね。
それは何、うん、本ってこと
か。ないけど、物買うときとかもさ、そのアマゾンとかもそうだけど、リアル買いの方がよくない。
あ、そもそもデジタルで買い物を
して買う量が少ないから。
うん。わかりました。 ということで、
はい、
以上お笑いじゃんけん2022